それでは初めまして、佐藤道代さん、
よろしくお願いいたします。
めちゃびっくりされてるでしょこんなことになるなんて私も夢にも思ってなかったんですが
ありがとうございます。ありがとうござい
ます。道代さんは、道代さんとお呼びしてよろしいですか？
何でも、はい、
道代さんはいつアメリカに来られたんですか？
僕はですね、一昨日の、木曜日に着いて、はい、で昨日はですね、まあ、地元の高校で、はい、学校公演やらせていただいて、でそして今日はコーンフェスティバル、
コーンフェスティバル
ね、で明日が日本館で
ジャパンハウスで、
ジャパンハウスで3回、はい、演奏あります。
それで、いつも来ていただくゲストの方には自己紹介をしていただくんですが、アーティストに来ていただいて自己紹介っていうのも変なんですが、ちょっと自己紹介をしていただけるでしょうか？
はい、自己紹介、
はい、ね、小学校以来ですか？
そうですね佐藤道義と言います、
は
い、
字は通りの通に、
そうなんです、通りの通に芳香剤の方って言ったら分かりますかね？
芳香剤
ですね。芳香剤の方、芳香剤の方だと分かるかなっていうか。
そうですね。そうです。
いつもあの道っていう字が道路、
ね、道路の方に、
そうなんです、
間違えて、
間違える、ね、られる方多いですけど、
ことがあるかもしれないですね。
あの通るですね、交通の通の通るの方で、はい、道義と言います、はい、で津軽三味線という、日本の青森県の、楽器をやらせていただいてるんですけども、歌とかもやってまして、弾き語りをしたり、あとは、ことぶきバンドというバンドで、はい、歌ったり弾いたりパフォーマンスしたりしてますね。 あとは、今は NHK の E テレの日本語で遊ぼうという番組で、ことぶきバンドだと佐藤ミッチェル道義でやってるんです
ミッチェル、
そうです。それは何ですかっていうと、こう、武士をちょっと意識してて、武士って名前が2つあったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうね、ミドルネームがもうこちらと一緒であって、でそれをちょっと、バンドで生かそうかなっていうので、みんなバンドメンバーみんなついてるんですけど、
ミドルネームがあるんです。
そうなんですよ、ただもう本当にわけわかんない。
ミッチェルですか？
僕はミッチェル、
なんかミッチェルって呼んでしまいそう。
もう全然ミッチェルでそれで NHK の E テレさんも、うなりやミッチェルって名前で、
うなりやミッチェル、
そうなんです、やらせていただいてるん で
そこではなんかキャラクターみたいなのがあるんですか？
あります。一応こう言っていうのは、別人なんですけども、別人で、いわゆるうなりやベベンさんという方がいて、そのお弟子さんがうなりやミッチェルさんっていうのがいまして、で、僕そっくりな人なんですけども、そうですね。それで、三味線を今一生懸命弾いてるという、ちっちゃい、お子様たちの後ろでやってますね。
すごい多彩な、いろんなことをされてるわけですね。
そうですね、だからもういろいろこう全部断らずにやろうっていうのがあって、僕の父親も津軽三味線やってるんですけども、父親は逆で、こう自分のもうやりたい、そうです、だけをやろうっていうのを、小さい頃から見てて、あ、なんかそれよりはいろんなことやった方が世界が広がるかなとか、父親の道もあるんですけども、はい、僕も僕でこういろいろやってみたいっていうのがあって、ちょっと欲張って出ますね。
日本にいても津軽三味線っていうのがポピュラーかというと、知らない人は知らないと思うんですよね、
はい、
で先ほどコーンフェスティバルでも三味線とは何かっていうところから説明されていましたけど、
はい、
日本語で三味線、特に津軽三味線とは何かというふうに問われたらどう説明されますか？
そうですね、津軽三味線、多分その演奏してる人の魂の叫びとか、あとはもうその人が伝えたい、喋りたいのをこの三味線を使って喋っているような、そういうイメージですね。
もともとっていうのは変ですが、三味線の演奏者っていうのは誰のために弾いてたんですか？はい、なんか例えばこう、はい、職業で こうなんかこう催し物がお祭りとかで弾いてるとか、
はい、
あるいはこう宗教的な場面で弾いているとか、あるいはそうじゃなくて、
はい、
あの自分のために弾いているとか、三味線、津軽三味線がどういう場面で弾かれていたものなんですかね。
もともとはですね、うん、津軽三味線はあの目の見えない盲目の門付け芸といって、うん、こう一軒一軒家を回って、うん、でその日のこう食べ物とか、
はい、
あの寝泊まりするところをこう、
そうなんだ、
当たりながら言ってた門付け芸が元なので、
うん、
だからもうその日泊まれないと東北なので雪がすごかったりするともう死んじゃうんですよね、
う
ん、だからもう本当に命をかけてその日のこう生活のために、だからまあ自分のためっていうのもあったと思いますね。 あとはもうこう本当にその、あの寒い中楽器持って自分の足で移動して家を回っていくので、そのいわゆる辛さとかも、なんか本当にこう魂の叫びみたいなものがもともと根強いものだと思いますね。
じゃあその目が見えなかったりとかされて、
はい、
そのこう芸みたいなのはどうやってで学んだり伝わったりするんですか。
そう、これはですね、まあ、日本が独特なのかもしれないんですけど、こう多分この三味線だけに関わらずっていうのもあるんですね。あの自分の耳って聞いて、で師匠そのまんまこう、本当にどっちかわからないぐらい真似をするんですね。でそこから自分のオリジナルに持っていくという、
それがそうなんだ。
そうなんです。だからこう伝承されていくというか、そうですね、もともとだからそこから来てるので、今もう青森でこう修行すると譜面なんてやっぱりなくて、
そうなん、今でもないですか。
今ももう聞いて見て盗んで、で自分のものにするっていうのが基本なんですよね。
じゃあ道吉さんはどうやって学ばれたんですか。
僕はですね、父親がやっぱ身近にいたので、
うん、
父親の CD とかを聞いて、でもう本当にそっくりになるまで自分でやって、だから父親に教わったこと一回もなくてですね。そうなんですよ。それで、もうそっくりにまで持っていって、でまあそこからですね、自分のオリジナルにちょっと変えていくっていう作業に、
じゃあ誰についたかっていうのがもう決定的な影響をその人の音に与える。
はい、だからもう三味線聞いて、あ、ここの流派とかここの先生だなっていうのがやっぱり分かる楽器なんですね。でまあ、自分の独学でやられてる方もいるんですけども、うん、やっぱりそういう方もちょっとこう癖があったりとか、その独特の、あとは不思議なのが目が見えない方は結構共通でこう音色が少し似ているくるっていうのがありまして、
そのあるこう音の聞き方がすごく発達したりとか、
あ、多分そうだと思います。人よりっていうかもう
感性が豊かになって、
はい、本当にだ何とも言えない音になります。あれだけはもう真似できないですね、私たちも。僕の先輩で一人やっぱり目が見えない方がいて、であとは竹山さん有名じゃないですか、僕は竹山さんのまあ CD とか聞いたことあったんですけど、その先輩の音聞いた時もすごい似ていて、流派は全然違うんですけど、こうやっぱり自分 の、 あの同じ流派なので、手は自分の同じ流派に似てるんですが、なんていうんですか、音色がその竹山さんとかすごい似ていて、それがびっくりした。
じゃあ自分がどんな風に演奏しようかっていう、こうものはどこ、
はい、
こうまず自分が真似て、
はい、
その音を取る、
はい、
取って自分のものにする、
はい、
でもその次は自分の音を探すと思うんですが、
はい、
それはどういう風に向かっていくものなんですか。変な質問なんですが、
いやいや
一人一人違うと思うんですよね。
そうですね、なんか本当に一人一人全くやっぱり違くて、
うん、
で僕だけの話というか、僕のこと言っちゃえば、
はい、
僕はやっぱり一の糸といってこう一番低い太い糸をちょっと音出すと、
はい、
この音ですね、
うん、
で真ん中の糸がこれですね、で3の糸で一番高い音でこれなんですけども、
3本だけで、
そうなんです、3本なんですね。で一番太いこの一の糸はやっぱり こう力強いような、うんうん、お腹の下にこう響くような音を出したいなと思って、うんうん、僕は弾いていて、うん、でこう、2の糸と3の糸でこう繊細すごくこう本当になんていうんですかねシーンとしたこう湖の時の上でこう水が一滴垂れたこう落ちた時の音ぐらいこう繊細な音にしたいなっていうのはいつも意識はして出そうとは思ってますね。
その力強いこう生命力みたいな音と繊細なこう心の奥にスーッと入っていくような音とが同時に組み合わさって三味線はできる。
ですね、やっぱり三味線も音楽一緒でこう波が一曲の中にもあって、うん、それで1の糸の時はやっぱりあまり弾くことはありますね、うん、3の糸とか弾くんですけどもやっぱり3の糸も叩いてこう力強く全部演奏しようとはしてるんですが、うん、こうなんていうんですかねだからトータルで一本一本の音を言っちゃえばそうなんですけど、うん、一曲を通して何をこう表現したいかっていうのでこう弾き方も変えてとか、
うん、
表現方法も変えてやってい
く場合
に行こうかと。
あ今日も弾いていただくことできますか。
あ全然大丈夫です。
はい、トムさん、He can play? But the sound is alright?OK、じゃあ何か一曲まずは弾いていただけますか。
津軽の民謡ですごい有名なポピュラーな曲で津軽ジョンカラ節を。
ジョンカラ節を。
はい。そうします。